テレテテレテレテテレテテレテテテレテテテレテテレテテテレテテテレテテレテテレテテレテテテレテテテレテテテレテテテレテテテレテテテレテテテレテテテレテテテレテテテレテテテレテテレテテレテテレテテレテテどうでした？クリスマスは今年の。私は24日バーイベントやって、25日は、あ、違うわ。24日はバーイベントと撮影会、ポトレの撮影会をやって、25日は昼にバーイベやって、夜はライブをやってきました。いや、私クリスマスとかあんまりそういう、まあ誕生日とかも含めて行事、にそこまで興味がある性格じゃなかったんですけど、暮らしとしてね。でもやっぱりこう、まあクリスマスっていうのは世間がね、浮かれる時期ですから、そういう時期をね、人と楽しく過ごしたこと、とても嬉しく思います。ありがとうございましたいや、しかしね、まあちょっとクリスマスの浮かれモードはちょっと一旦置いといて、まあちょっとね、悲しい話になってしまうんですけど、いいですか？すいません、悲しい話もたまにはねしていかないとってことですけども七男キリコさんという漫画家の方がいるんですよ。その、まあ、割と90年代ぐらいから活躍し始めた方なんですけど、その方のね、なんて言うんですか、まあ訃報というか、1年前に実は亡くなっていたというニュースがね飛び込んできまして、先ほど知らない方もいるかと思うんで説明しますねよいしょ、調べますね。よし、ウィキペディアを見ますね。七男キリコは日本の漫画家まあちょっと長くなる割愛しますけど、こうなんで今七男キリコさんの話私がすごいしてるかというと、まあその亡くなったっていうのもそうなんだけど、結構私が文化的なものに触れるというか、こう大人になってね、まあ青春としてこうなんちゃらアイドルに入り活動を始めるわけですけど、その文化的な人格形成というか、こう今までの学生時代とは違う人とのまあ関わり方というか、まあその性格の形成にね、とてもね、多大なる影響を与えた方だと自分ではね、思っている方なんです。なのでちょっと思い出を話すけど、まずね、七男キリコさんを知ったきっかけが、こう、まあ、青春になってからなんですけど、高校2年生、高校3年生ぐらいの時に私はなんちゃらアイドル入りましたけど、高校2年生の冬かな。で、その時に出会った当時のライブハウスでよく一緒になってたミュージシャンの方に、漫画を何冊か貸してもらったんですよ。で、その人はね、もうここ5年じゃ聞かないぐらい会ってないかもしれないんですけど、私はワンちゃんと呼んでたね。男性がいて、今ちょっとね、さっき調べたらツイート変わってまして、ツイートネームが大部はじめの私の神話っていうね、名前でツイッターのアカウント持ってますけど、その早稲田にあかねって呼んでる、まあコミュニティスペース、バー、居酒屋、なんかそういう小さなお店があったんです。早稲田大学の目の前のあたりに。で、そこに、まあ、たむろしている 人の中の一人だったんですけど、その人に、まあちょっと私がね、まだ右も左も上も下も文化的なこともね、音楽のこともサブカルについても何も知らない私に、まあいろいろこういうの知っといた方がいいんじゃないっつって貸してくれたのが、一番最初このね、七男キリコさんのブルーっていう漫画だったんですよ。そう。で、それを読んで、お、これはすごいと思ってね。で、他の本も読みました。その後いろいろ、今ね、ちょっと売ったり片付けちゃったりしたものがいっぱいあったんだけど、まあ今、家の本棚さっき喋ってきた中でパッと出てくるのは、ストロベリーショートケークス。これ映画も見ましたね。あとね、痛々しいラブ。これも映画化してるのかな？結構ね、代表作ですね。あと、キャンディーの色は赤ってやつもありますね。そう、ナナンケリコさんの何がいいかっていうと、これ私の今での、今の漫画の好みにもつながってるんですけど、余白が多いんですよ。余白が多いし、文字も小さくてそんなに言葉数も多くない。で、線も細い。だ、余白で伝えるみたいな、まあちょっと言うたらおしゃれなんですけど、本人もすごい美人な方でね。でもなんかその、こう、まあ、今までその時までに読んでいた漫画とか小説とかとはちょっとね、違う、こう、都会の大人のいろんな、なんて言うんだろう、複雑さというか、その、一筋縄ではいかなさみたいなのをたというのが、ここをきっかけだったなっていうのをね、今ね、思い出しましたね。最近ちょっと読んでなかったけど。ねえ、まあちょっとせっかくなので、そのついでにその当時の話をちょっともうちょっとしますけど、このね、ナナキリコのブルーと一緒にもう一冊借りた本があって、南九太っていう漫画家さんの、さよならみどりちゃんっていう本、漫画も借りたんですよ。で、私が、まあいろいろこう自分に影響を与えたものって、例えば音楽だったり、小説だったり、漫画だったり、ゲームだったり、いろいろあると思うんだけど、その漫画として自分であげるのは、この、その時ワンちゃんに借りた、南九太のさよならみどりちゃんと、ナナンキリコのブルーだったかなって、あのね、思います。まあ、南九太もね、すごいいいですよちょっとね、読み返してみようと思うけど、南九太はね、さらにこう、当時の私からしたらアダルトだったんですよアダルトっていうのは、そのエロいとかじゃなくて、やっぱね、東京の大人たちっていう、やっぱあの頃は埼玉に住んでたんで、まあ埼玉なんで東京近いもんですけど、でも埼玉の高校通いつつ、なんちゃらアイドルの活動が入ったら東京に出てきて、東京の新宿のライブハウス行ったりさ、そういう早稲田のコミュニティスペースとかに集まったりとかして、その大人たちのコミュニティの輪に入れてもらえるっていう機会に、まあ正直浮かれてたっていうのもあるし、まあ、その憧れがあったんですよ。その中にいる最中も、私もこの中の一員として恥ずかしくないようになりたいっつって。まあ今ね、自分で言うのは恥ずかしい話だけど、東京で暮らしていきたいみたいな、なんていうの、その、まあ家とか置いといて、その東京でこういうアーティストとかミュージシャンの人たちに囲まれた場所で恥ずかしくない自分でありたいみたいな思ったあたり、17、18ぐらいのあたりね。そう、だからね、そう、 今さっきその奈々恵子さんの訃報を聞いて、その当時の思い出がふわーっとね思い浮かびましたけど、そうそう。でね、まあ今ちょっと漫画も本もだいぶね、片付けちゃって実家持ってっちゃったりとかしちゃったからあんまないんだけど、その、まあそれからしばらく経って、まあいろいろ曲折ありまして、中野に住み始めたんですよ。18、19ぐらいの時かな。で、中野に住み始めて、この話何度かしてるかもしれないんだけど、中野でもうほんと、4畳半ぐらいのね、風呂のない、シャワー室はあるんだけど、風呂のない、もう蛇口?シンクも小さい、もうガスもない、IH のやつだけ使ってるみたいな家に住んでたんですよ。で、4畳半と、あと、ちっちゃいロフト ?3 畳ぐらいかなのロフトがある部屋だったんですけど、そこにね、なんと2人で住んでたんですよ。幼稚園からの幼馴染と。ね、まあその3人とはもちろん今でもずっと仲いいんだけど、その私は一応2人で住んでたとはいえ、最初私が契約した家だったし、まあ最終的に私が1人で住む家になるんだけど、途中で出てったからね、その。まあ結構我が物顔で私はその家に住んでたんですけど、その2階に本棚を置いたんですよ、結構大きめの。あ、今使ってんのと同じやつかも。あれ?持ってきたんだっけ?どうだったかな?まあでも、とにかく本棚を作って、そのわざわざロフトに持ち上げてというか、ロフトで本棚を作って、天井がね、なんていうの、膝立ちぐらいにしかなれないようなロフトなんですけど、そこで本棚を作って、で、その本棚は基本的には私の本を入れてた。で、もちろん、その中に、まあ借りてた本はね、返したと思うんですけど、多分全部返してるといいなと思うけど、会う機会ないから。でもその借りて、まあ中野ブロードウェイの裏に今ないんだけど、ブックオフがあって、このブックオフで、その、なあなんキリコの本を全部あるやつ買い占めて、南キュートのやつを買い占めて、あとまあ、岡崎京子もついでに、ちょっと深くは話しませんけど、岡崎京子も買い占めてね、並べてたの。で、まあ、それを、まあ、置いてある本をね、幼馴染ももちろん好きに読んでいいよっていう感じにしていたので、その子もね、読んでたんですけど、未だに会うたびに、やっぱ、あおちゃんの本棚で、私も、こう、文化的な、まあその中高の時にもね、もちろん人格形成はたくさんされたと思うけど、それ以降東京出てきてから大人になってからの文化的な土台みたいなのは、あおちゃんの本棚だったよみたいなこと言われて、まあそれが結構嬉しくて そう。なんかね、まあ、なんて言うんだろう、まあ好みは分かれるかもしれない、結構シンプルな絵柄だし、もうズドンとドカーンチガシガシガシガシガみたいな演出はないから、まあどっちかっていうと女性に好まれる漫画なのかもしれないですけど、でもね、ぜひ読んでほしい 読んでほしいっていうか、素敵な漫画だと思います。でも私、漫画好きなんだけどさ、小説も好きなんだけど、映画があんまりね、わかんなくて、あんまじっと見てらんないのよ、映画をね。だからちょっとせっかくならこの、まあ、ブルームとかもそうだし、映画化されているやつ、ちょっと、まあ、どっかでレンタルできるのか、インターネットで見られるのか、ちょっとまだ調べてないからわかんないけど、見ようかなと思います。でもね、その映画で言うと、ちょっとあんまり私好きなものの話するの苦手だからあんま上手に話せないのごめんねなんだけど、その、ナナンキリコのストロベリーショートケークスっていうの は漫画もあって映画もあってって話を最初にしましたが、映画これ見たんですよ。で、まあ、あらすじとかは割愛しますけど、その、デリヘルで、あ、話しそう、あらすじ割愛できないわ。その、短編集というか、何人か主人公の女の子がいて、まあ、ちょっと、上手に説明できないな。まあでも主人公がいて、なんか短編集みたいなんじゃないんだけど、まあそのうちの一人のね、お話、一つのお話の中で、まあデリヘル城の女の子が、もう毎日すごーく綺麗にして、お化粧もね、髪型もすごーく綺麗にして仕事に行って、で仕事に行ったらお金を現金でもらってきて、でそれのお金をまあ家にしまってっていうね、もう本当すごい綺麗な女性なんですけど、そのね、デリヘル城の女の子が、まあ、好きな男性がいるんですよ。で、好きな男性は結構若者で、その子がデリヘル城をしてることはもちろん知らないの。で、こう、その女の子は、その男の子の前で、自然体というか、飾らないというか、貧乏で田舎者で、よく笑う、ほがらかな女の子でいたいって思うのよ。だから、もうめちゃくちゃ綺麗にして、着飾って、仕事行って、現金いっぱい持って帰ってくるんだけど、その男の子に会う口実として、田舎が、実家から野菜が送られてきたからちょっとあげるよっつって、よかったらその辺で飲もうよっつって誘うんですね、男の子。で、あ、やった、ありがとうって男の子が言って会う約束ができたってなったら、その子はもう、化粧を全部落として、その綺麗なドレスからだるぎに着替えて、髪もボサボサにしてメガネかけて、まぁ、ちょっと細かいディティールはね、間違ってたらごめんなんだけど、ボサボサにして、で、スーパーで野菜を買って、その素の状態で、ビニール袋に無造作に入れて、で、会いに行くんですよ。そのね、なんか、まぁ、ちょっと、内容とかはぜひ見てほしいんだけど、そのいろんな細かいところは、そのなんか描写がすごい綺麗でね、そのすごい美しい化粧とかドレスの女の子がもう好きな男に会うために、その素朴な人間を演じるっていう、まあ感じが逆にね、すごいね、なんか記憶に残ってるんですよね。なんか、まあそういうのも含めて上手に説明できないはやっぱりダメだね。好きなものの話というか、するのはね、まあ、真面目いいかっていう話をね、いろいろ思い出したなって思ったの。いいですよ。まあよかったら、南九太、岡崎京子、奈良南桐子、あとね、まあそうね、それ以上話すと長くなりそうだから、よかったら古本屋とかで、古本屋で見つけてたら買ってください。まあ変な話だけど、まあちょっとなくなったので新刊は出ないと思うので、今後あの本屋さんにも売ってると思うんで、本屋さんで見つけたら買ってくださいってな感じ。ちょっと暑くてね、頭が回んないですけど、今日もたくさん頑張ってきたから、よし、じゃあメリークリスマスということで、年の瀬ですけど、最近ね、風邪も流行ってるから、私も朝喉が痛くて保湿の繰り返し、風邪ひかないようにね、年明けあとちょっとですから、お互いに頑張ってまいりましょう。バイなら